皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかわりございませんでしょうか。5月第1週目の放送となりますね。さてゴールデンウィークもね、今日までの方が多いんじゃないかなと思います。今年は9連休の方もね、多かったらしく、本当に長い長いお休みでしたが、楽しく過ごされましたでしょうかね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークは楽しまれましたか？
まあね、ゆっくりちょっとだけしましたけども、
忙しかったですね、ジョスさん。いつも
あっという間にまたね、ゴールデンウィークが終わりました
ね、はい、本当ですね。これからまた暑くなる。そして明日はなんと、はい、ジョスさんのお誕生日です。おめでとうございます。
ありがとうございます。もう誕生日言いましてもね、もう還暦すぎて1年目でもう61ですけどね、もうあと何年頑張れるか分かりませんけど、元気にやっていきたいと思います。ま
あ、そんなことおっしゃらずに、はい、はい、皆さん畑乳酸菌非常に期待しておりますので、はい、頑張ってください。はい、それらいつものやつ。1年を体の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、そして5月19日までの期間は立夏、もういよいよ夏という字が出てきましたよ。はい、はい、暦の上では夏が来ましたよという意味ですね。この日から立秋までの期間が夏の期間。立秋ってもう8月ぐらいですよね、あれ。
うんうん、ね、そうですね、
はい、8月ってもう秋が来るねんね。いやですね、なんかそんな寂しくなりますよ ね、
ね、
はい、今からその8月のあれいつぐらいやったかな、立秋って中ぐらいかな、お盆のあたりかもしれない。
お盆のあたりです ね、
ね、はい、夏の期間ということになります。はい、うちの近所の山々はね、今ちょうどこう若葉がね、黄緑ですごく綺麗なんですよね。今の時期は本当にワクワクしますね。そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は飼わず初めて鳴くという時期ですね。文字通りカエルが鳴き始めるという時期なんですが、
はい、
最近ね、もう道路にカエルさんがもう雨の日は出てくるんですよね。あれ引かないように本当気をつけて車で走るんですけども、ということはヘビさんもまた出てきますね。怖いですね。
そうですね、もうあったかくなりましたら、いろんな動物たちが ね活動を始めますんでね、
あれも出てきたわ、この間ムカデも。
あ、ムカデ
もう怖いわ、もう、ね、怖いですけど、ね、まあ、しょうがないですね。はい、はい、さあジョスさん、最近何か面白いことありましたか？面白いというか、
面白いこと
どうですか？何かどっかこんなん行ったよとか、あんなん行ったよとか。
今年は神社ね。
あ、神社行きました。
はい、
あ、神社いつもよく行きはりますよね。毎朝
行ってる神社はもう氏神さんって言いますかね。
ね、
行
きはりますよね。
行きますけども
、会社のね。
私ももう60年生きてきてまだ行ったことない神社たくさんありますけどね。
あ、まあね、うん、確かにそうですね。はい、私はね、まあまあ、今日は神社のねお話ししようと思ってるんですけど、はい、3月の末にね、うん、ホイットニー・ヒューストンのコンサートに行ってきたんですよ。
ホイットニー・ヒューストンはもう亡くなってますけどね。
ところがね、
はい、
ホログラムコンサートといってね、
ホログラムコンサート、
はい、こう映像を映して出してくださるんですよ。
あ、
うん、だから良かったですね。
まあ、実際ね、
はい、
ホイットニー・ヒューストンがいてるがごとく、
そうそうそう、
ライブがあるわけですね。
そうです、うん、びっくりしました。こんなコンサートがあるんだなと思って驚きましたけれども、うん、だけどあれですね、時代の流れというか、うん、そういうのを改めてこう、あ、もう時代がこう移ってるなっていうふうに感じましたね。
なるほど。
その今じゃないですじゃないじゃないですか、それって。で、来てらっしゃるお客様の層も年齢層がやっぱ高かったんですね。
はいはい、
ということはこう時代がこうもう移り変わっていってるんだなっていうふうなことをね、 改めて感じたんですけど、はい、はい、今日はね4月の9日に大志子神社のお祭りに行ってきたんですが、ええ、大志子神社って生の石と書くんですよ。大志だから生って生きるね、
はい、
で石と大志子神社、これは、国宝 の、 あの姫路城のねある姫路の駅から4駅大阪寄りに戻ったところなんですけど、はい、宝殿という駅があるんですね。
宝殿、
まあ、はい、あの宝の殿ですね。この駅の名前のある由来っていうのはこの駅からこの近くにあるこの神社のことなんですが、まあそれはどんな神社なんでしょうか、はい、まあ、それをねちょっとお話ししてみようかなと思っております。ラブフォーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んでおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、大志子神社とお話をしてみたいと思います。素敵な30分をラブフォーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんゴールデンウィークもですね今日でもう終わりということで、
はい、
皆さんゴールデンウィークたくさんね食べたり飲んだりされたと思いますけども、今日はやっぱり腸に関するねお話を再度させていただきたいと思うんですけど、
はい、
やっぱり腸が元気であるとですね皆さんもあのご存じの通り健康、それから老化も防げるということでね、
あ、老化も、
はい、元気な腸を保つために皆さんこんなことに気をつけてくださいというお話を今日したいと思います。まずですね1点目がですね、まあ、年を取るとどうしてもねこうあの食べ過ぎたりするとねこの小腸と言われてます大腸の前にね、はい、通過するところ、この消化機能がですね低下してしまいます。ですから、はい、一番気をつけてほしいのはやっぱり食べ過ぎなんですね。
あ、
まあ、どうしてもね、はいはい、お休みとか食べ過ぎてしまうと思うんですけどね、もう一度皆さん腹7分目、
あ、そうやね、
うん、ということを基本にですね、心がけていただきたいと思うんですよね、うん、まあ、どうしてもねこう食事のカロリーとか気になるところなんですけど、いちいちそのカロリー計算できませんので、
はい、
腹7分目、
腹7分 ね、
ね、うん、心がけていただきたいと思います、腸のために。それから腸もですね多様性が大切、どういうことかと言いますとですね、
はい、
腸内細菌って皆さんね最近よく聞かれると思いますけども、腸内細菌には善玉菌とか悪玉菌があるわけなんですけども、この腸内細菌が多いほどですねやっぱり腸も元気になるんですね。
あ、なるほどね、
ということは、うん、免疫力も高まりますしね、
は
いろいろなね食材を食べていただきたいということです。
なるほど。
そうすることによって腸内のですね、はい、細菌の種類も増えてね、非常に腸も活性化してですね、
なるほどね、
元気になります、
うんうん、
ですからいろいろな食材を食べてね、
はい、
腸を元気にしていただきたいと、
はい、
そして3つ目は何と言いましても腸に良いのはやっぱり睡眠なんですね。
あ、
お腹の調子をで整えるのはですね、はい、まあ、やっぱ睡眠がとても大切です。何かを食べてね消化するということはですね、まあ、腸内の中でガスが発生したりするわけなんですけども、はい、このガスはですね主に睡眠中にね体外に排出されるということになってますんでね、
はいはい、
まあ、質の良い睡眠をとってねお腹の調子を整えていただきたいんですよね、はい、皆さんも寝不足とか十分注意していただいてですね、
はい、
生活のリズムを整えて、
はい、
超元気にしてですね、老化も防いで元気に過ごしていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体 体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。お送りしましたのは、久しぶりに日月陽子ちゃんの、月影よ曲、はい、聴いてもらいました、
はい、この曲を聴きますとね、ミサップの映画監督された、
あれね、
映画のことを思い出しますけど ね、
ね、 そうですね。あれ空と土にも使ってるし、あとラブフォーシングスにもね使っ、
あれホラー映画使って、
違う違う、ラブフォーシングスじゃなくて、あのあれだ、ホラーだ、
ホラー映画
ホラそうそう、ホラー映画を ね、はい、
ホラー映画の撮影場所沖縄でしょ。
沖縄です ね、はい、面白かったですね、あれも、はい、はい、
皆さんぜひまた見ていただきたいと思いますけどね。
はい、あの最初は、ね、あまり怖くなかったんですけどね、編集してるうちにちょっとだんだん怖く夜中に編集してたら怖くなって自分がお化け役やってるんですけどね、はい、まあまあそんなことは良いにしても、先ほどねお話ししました、高砂、兵庫県高砂市のね、
はい
はい、宝殿、石の宝殿と言われている大志子神社のお話なんですが、
大志子ってこれ先ほどミサップも教えてくれましたけども、ええ、漢字パッとあの読めないですよね。
読めないですよ、私名前石かと思ってたんですけど、ね、あの生きるっていう字に石と書いて、はい、大志子神社っていうふうに読むんですが、はいはい、本当にね、あの姫路からね、
はい、
近いところなんです。高砂なんですが、はい、この神社とのご縁は、高砂のね、岩松さんというお寿司屋さん、
はい、私も寄せていただ
いて、はい、ここの板さんがね、はい、本当に日本の歴史のこととか神様のお話などをされる方で、いろんな方がこの大将のお話を聞きに来るんですよ。で、私もこの友人から教えてもらって、ここの、うん、あのこちらでねお話を
聞き、楽しいですよね、
楽しいんですよ ね、聞きたんですけれども、うん、日本人はイスラエルから来た人種らしいとかね、
うん、
まあ、本屋さんに行くとそういう本もたくさんありました。そして、先々週にねちょっと話題にしたヘブライ語で聖書を読むっていう、はい、言ったじゃないですか、
うん、
あの講座もここの岩松さんで出会った方に教えてもらったご縁で、そうなんです
よ。だからいろんなねあの方が、岩松さんのお話を聞きに集まってくるお寿司屋さんですね。集まってくるんです
よ、本当に集まってくるんです、はい、そしてそのヘブライ語の先生のね、うん、90歳の、藤森先生、この先生のことも岩松さんの大将よくご存知でね、なるほど、イスラエルからたくさんのヘブライ人が日本に渡ってきたという話を聞いたんですが、はいはい、まあ、私たちが知ってる歴史とはかなり違いますよね、うん、必ず毎回ノートを持って行ってね、書き書きしながら、はい、メモしながらね板さんの話を聞いてるんですが、はいはい、例えばね聖徳太子さんと小野の妹子さん、
はい、
同一人物ですとか、中国の徐福って知ってますか、徐福っていう人はあの秦の始皇帝としてます、はいはい、の不老始皇帝 の、 あの命令でね、うん、不老不死の薬を探してこいって言われて出た人なんですよ、うん、この人は日本に巻きてるという話があるんですけど、この方はジョセフだと、
うん、
聖書に出てくるジョセフさんだとか、うん、大陸から来た人っていうのは弥生人だしとか、
うん、
でね関西弁はねヘブライ語の由来が多いんですよ。例えば、うん、コラーっていうのはね、モーセを困らせた人のことをコラーっていうんですって、
うんうんうん、
ヘブライ語で、ヨッシャっていうのはヨシアのことだとか、
うんうん、
相撲用語のドスコイっていうのは踏み落とせっていう意味だったりとか、これ前にやりましたよね、ヘブライ語が日本に似てますよねって話なんかしましたよ ね、はいはい、あとミカドっていうのはミカドルっていうのは高貴なる人っていう意味だったり、サムライはシャムライっていうことで守る人、まあ、こんな感じでねいろんなことを教えてくださるんですが、うん、この岩松さんのこのねあの情報をくださる岩松さんのご縁なんですね、この宝殿に行ったの、お祭りに行ったの、
はい
はいはい、でここの近くのこの、何が祀られてるこの大志子神社、何が祀られてるかって言ったら、高さ 5.5 トン500トンの石がこの神様なんです、うん、この神社見ましたでしょ、
石すごいですよね。
ねえ、すごいですよね。うん、高さ 5.5 メートル。で、横が 6.4 メートル。すごく大きな、推定は重さ500トンって言われてますが、 この下に水がこう溜まってるようにね、うん、なってるんですけれども、そこにちょっと鯉が泳いでたりしますよね、ちっちゃなね、
はいはい
はい、なので浮いてるように見えるということで浮石とも言われてるんですね、うん、そうなんです。どっか繋がってるらしいんですけど、これは一体何なんだろうかと、この石は何のために作られたのかなっていうふうなことで皆さんいろいろ謎に包まれてるらしいんですが、この石の宝殿が書物に出てくる最も古いものは播磨の国風土器、国風土器っていうんですか、国風土器っていうかな、すごいでしょ、なんかもうこれ730年前後に編集された書物で、聖徳太子の時代に物部守屋さんが作ったって言われてるんですよ。ってことは1300年前には確実に存在してて、
うん、
1500年近くも前からここにあった可能性があると。
その石がですか、
うん、すごいでしょ、ま、今2023年ですから1500引くと523年、まあそうですね、538年に仏教が伝わったそうで、
うん、593
年に聖徳太子が政治をしててってことですから、すごい昔ですよね想像つかないですね、
想像つかないですね、
はい、でこの大志子神社の略記には古事記や日本書紀に出てくる大穴無知とスクナヒコナが国土を治めるのにふさわしい石の宮殿を一夜にして作ろうと、まあ言ったら神話ですね、
はいはいはい、
作ろうと図ったが、
うん、
時阿賀の神っていうんですかね、が反乱を起こしたために鎮圧に向かい、このため未完成に終わったと書かれてるそうなんです。
うん、
すごいよね、なんかそんな神話に出てくるような
神社と。
はい。どうでしたか、行かれて。
まあ、神社は本当ね、冒頭でも申し上げましたけどね、今年、まあ、この大越
大志子、
大志子大志子神社も初めですね。
はい、
今年の初め九頭竜神社というのもね。
九頭竜、
行きましたでしょ、
行きました、行きました。
ですからね、はい、皆さんね、日本は本当にこのいろんな神社お寺、ね、
そうですね、
神社仏閣たくさんあるわけなんですけども、うん、私ももう、60年、生きてきてですね、
はい、
まだまだね神社行けてないところとか、ね、お寺もありますけどね、本当不思議なねこの空気感って言いますかね、その神社ごとにありますですよね。
うん、日本はやはり神様の国じゃないですか、でもともとどこの国も、ね、神様の国なんですよね、
うん、
バリもそうだし、うん、しかもアメリカのインディアのも神様の国じゃないですか、はい、まあ、そういうところが全部西洋諸国っていうところ、西洋諸国にこうなんていう侵略されて、そういうのが全部なくなっちゃってチャンネルですよね、
はいはいはい、
世界的に、うん、で本当はだからみんな神様とこうつながってる神聖なものだったんだと思うんですよね、うんうんうん、ちゃんと神様のお話を聞く人が、目に見えないものを大事にする人がいて、はいはい、でもそういうのがもう本当に西洋諸国の侵略によってなくなっていって、
うん、
まあ、アボリジニとかもそうですよね、
うんうん、
で日本はまだ残ってると思うんですよ、
うん、
こう神様がいる場所が本当にはちゃんと鎮座されてていらっしゃって、でそういうものを改めてこう大事にしていかないといけないなというふうに思いました ね、はい、まあ、石の宝殿の近くはこう龍山、龍の山って書いて龍山って言うんですか、ね、がというらしいです。古代から現在に至るまで使われている採石場がたくさんあるんですね、うん、本当に石のところなんですよ。車で行くといっぱいねこうありますね、あの辺りね、宝殿の周辺ですね、あの辺は、うん、だからそのこの石の宝殿は一体何なのかって言ったらやっぱりわからないそうなんですよね、
うん、
まあ、ゾロアスター教っていうのの祭壇だったとか、それとかこう占いする台だったとか、いろんな説があるそうなんですが、日本史と謎石宝殿っていう本とかね、真壁忠彦さんと真壁芳子さんの著作のこんな本とか、あと兵庫県の不思議辞典、有井元さんっていうんですかね、この方、この方の著作にもやはりこう同じようなことが載っているそうなのでね、ちょっと参考にさせていただきましたけども、まあ、とにかく神社にパワースポットですからね、
ここはもうすごいパワースポットです ね、
本当ですね。
皆さん関西に来られることがありましたら
ねちょっと面白いですね、
ぜひ一度こちらの神社 ね、
はい、ですね、駅から少し遠いから、
うん、
タクシーかなんかで行かなくちゃいけませんけどね、
はい、その駅の名前もさっぱすごいいい名前ですね。
宝殿っていうのはこの神社のが由来してるっていうふうに 書いてありましたね。私は車で行ったのでここには行ってませんけれども、そうらしいですよ。
その駅も行ってなんか写真撮りたいですけどね。
放電、そうですね、放電って ね、なんかいいですよね。JR 西陽本線ですね、姫路から乗って行くそうですけれども、はいはい、まあまあ本当にあの謎の多い神社ですけれども、いろんなこう説がねあったりとかして夢が膨らむというか、もっといろいろ知りたいなっていうふうに思うところです ね、
はい、皆さんもこう元気もらいにね、
そうですね、
地元の神社でも結構ですし、ね、お寺でもいいですし、ちょっと気持ち新たにね、
そうですね、
またあのゴールデンウィークももう明けて、
はい、
また今年もですね、
はい、
もうあの元気に、
はい、行きましょう、
行きましょう、
はい、それではラブオールシングス、来週も素敵な音楽と地球と健康と平和を守る情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。またね、毎年いろんなお祭りがここの大志子神社はあるらしいですし、
あ、そうですか、
はい、でまたイスラエルみたいな格好されるんですって、あの辺りのだからすごくね面白いし、うん、興味がありますよね、はいはい、まあ、地元の神社にもいろんな歴史があるでしょうから ね、
はい、
また行ってみてください。それでは、あ、お相手は岡本美里
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.